自称 IT 蔵拓が人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードをモッシュ的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークン、サタデーモッシュのフォクシーミュージック。パーソナリティは私、エントロピーの楽園犬島公園終了いたしましたモッシュでございます。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第97回目となりました。先月からもうちょっと案内、まあ先月からじゃないか、もうね何ヶ月も前から予告告知してましたけども、ついに瀬戸内海に浮かぶ小さな島犬島でアンチボディーズコレクティブの公演終えてきましたよ。本当に台風がねあって、初日2日が船が動かないから、連動して公演も自動的に中止になっちゃうということもあったりして、インスタでね見知らぬ方だったんですけどね、休み取ってくる準備もできてたのに、あないんですかとかって言ってコメントしてくれる方とかもいて、もうほんと心苦しい思いで、精一杯の気持ちを込めてコメントを返した、そんなこともありました。とにかく思い出いっぱいのね、もう H2O 的なエントロピーの楽園、もう度数、エントロピー度数の高い公園ではあったんですけども、もう今日はもうこの話しかないです。でもうほぼつか全部エントロピーの楽園の思い出話、それとまあ私にとってこの回遊型の公園は犬島をもってして一つの区切りにしようと決心した公園でもあったので、じゃあ今回のピックアップは H2O かと思いきや、そこはそうじゃなくて、ラブリーなんですねなんでって思うかもしれませんけども、そこはもう犬島生活あってのある意味ライフイズカミングバックなので、ではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる、初めはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ということで、今月はお酒のラブリー、1994年の楽曲です。まあ、後でね、エントロピーの楽園の話も積もることがもうたくさんあるので、多分今回の収録で足りないかもしれないので、まあ、ブログでとか、追記させていただくような形になりそうな気がしてならないです。まあ、楽曲紹介はちょっともうさらっといきましょうか。大丈夫です。なんでお酒のラブリーとエントロピーの楽園なのってなるかもしれないけど、大丈夫です。つながるから大丈夫です。まず、お酒の紹介は、まあ、はしょるとして、ね、もう言わなくてもいいと思います。皆さんご存知だと思います。このラブリーって曲は私ね覚えてるのは1994年ちょうど宮沢りえが、資生堂のシャンプーの CM をしてたんですけど、そこでかかってた、まあ、タイアップの曲でもあったんで、私の、まあ、ファーストインプレッション第一印象としてはラブリーは宮沢りえがこう泡立ったなんかシャンプーの泡をこうシャカシャカやってるとそういう印象のラブリーなんですけどねあとはまあカラオケのラッソンにこのラブリー歌うと、まあみんなある程度知ってるので、割といい感じに終われる。ただ曲自体が6分ぐらいあんのかな、これ私今当時買ったシングル CD を持ってきてるんですけど、ちょっと長いのでカラオケボックスでラッソンにする場合は、退出時間の7分8分ぐらい前ぐらいにはちょっと入れて、綺麗に終われるようにした方がいいと思います。まあそんな感じで、まずはですね犬島までご来場いただいた皆様、ありがとうございました。あとは台風でご来場できなかった皆様には本当に心苦しいんですけども、私たち、演者とかにはどうすることもできない、もう漁港組合、船のね、組合がもう台風だから今日明日無理、 動きませんって言ったら、犬島来るツールはもう船しかないので、うん、まあ自動的に、公演も2日間、4日間あるうちの2日間がなくなってしまったということだったんですけどもね。もうあとはもう島民の方お世話になりました。本当にね、もしお世話になって、まあ思い出深い人何人かいるんですよね。まず、まあ私がやってたあのパフォーマンスというのが、犬島の旧郵便局、古い郵便局、今の新しいところに移る前の建物がまだ残ってて、で、そこのね、公衆電話室って書いてあるところが、あの、まあ、扉がね、窓ガラスから見えるんです。普段は入れないところなんですけども、今回特別にちょっと私パフォーマンスするっていうので、お願いしてもらって、開けていただいたということなんですけども、で、そこでこう掃除とかしてると、やっぱあの、島民の方が、通って、みんなね、やっぱそこ使ってたんでしょうね、当時。エピソードをね、いろいろ語ってくれる方が続々といらっしゃって、ここの郵便局はね、中山さんって人がね、やってて、ここの土地もここの土地もここの土地も中山さんなんだけどね、とか、あと、この中山さんは、骨董品とかね、割と裕福だったから、いっぱい持ってたよ、とかって言って、で、実際あの、私も小道具として掃除してるところで、あれ、これなかなかいい台じゃんとか、この壺ちょっと飾れるじゃんとかいうやつも、あの、まあ、作品の一つちょい足しとして使わせていただいたりしたんですけどもね。で、そうやってね、こう、あの、掃除しながら街の人と話してるんですけども、私のテーマが、あの、まあ、モチーフにしたのが前回も話したと思うんですけども、福田和子をモチーフにしてるので、これをね、島民の人たちに話していいのかどうか、すごい悩んで、なんだろうな、あの、あれですよ、もう岡村ちゃん的に言うと、あの子、僕がロングシュート決めたらどんな顔するだろう的な言い方したら、島民の皆さん福田和子をモチーフにしてるって言ったらどんな顔するだろうみたいなことを私はずっと思ってて、笑顔で、話しながら、結局福田和子のことは話してないんですけどね。まあ言っても、ああ、あれはなあみたいな感じで終わってたのかもしれないけども、一応あの、ひっそりと福田和子をテーマに、やってたということなんです、これもね。で、それが、まず話してくれた町の人たちが3人とかいたかな。で、あとはゲネ中に、そこね、やっぱり鍵の戸締まりを私が管理してたんで、公演期間中。それで、まあ、一回だけ移動して、あの、郵便局から移動して、また荷物をちょっと取りに行くっていうのがあったんですけども、鍵がガッチガチで開かなくて、でちょうどね、柴犬をこう散歩中の中井のおじさんが、こうなんか大丈夫かみたいな感じで、でちょっと貸してみっつったら、もうあかんでこれっつって、あ、それはあのダメっていう意味じゃなくて、鍵開かないぞこれを10連発ぐらいしててだけどもう私も次のところ行かないといけないけど、いやでも中に財布とか入れてるから、すいません、クレ556ありますかって言って、車でね、持ってきてもらって、なんとか事なきを得たとかね、ほんと中井さんにはね、もうありがとうございました。お名前伺っていいですかって言って、聞いて中井さんって、教わったようなこともあったりとか、あとは、あの、有本商店っていうのが船の、船着き場のそばのところにあるんですけども、有本のお母さんとね、長話をして、本番前の2時間ぐらいとか、割と空き時間の時に、でそしたら名前を覚えてくれてて、であの本番、始まったら、モッシューって声かけてくれて、写真をね撮ってくれたんですけど、同時に足噛まれとるやないのみたいな言われて、そうなんです、あのものすごく蚊が、強烈な蚊がいて、まあ、ちょっとなんかダニっぽいのもいたのかな、わかんないけど、私は足を結構刺されて、まあ、みんなね刺されたんですけども、そういうのがバレバレだったとかねあったりとかしたんですけど、まあそれだけあの島民の皆様と、アンチモメンバーと、コンビニも肉も魚も野菜も簡単に買えない島での共同生活だったんですけども、私にはもう海遊型はこれをもってして最後であったということで、 で、まあ、挑んでたわけなんですけども、まあ、なぜそういうふうに至ったかっていうと、なんだろうな、説明するのは難しいのかもしれないけども、やっぱりまあざっくり言うと、私はやっぱり昭和の、古い、舞台を横切るなとか、もう舞台の面に足をかけんな、はいって言って、スポコンのような環境で、育ったものだったんで、なんかこう舞台に立つとかね、そういう本番を迎えるってなったら、こうすごく神聖な気持ちもあるし、こうもう 100% の状態でお見せできるものを見せたいっていう、まあ、見せないといけないと思ってる節があるところがあって、でそういう思いで、まあ、毎回挑むんですけども、やっぱり回遊型っていうのは、お客さんも移動して、で演者も移動して、なので、もう本当に、どんなに 100% とか、私みたいな、ね、特殊舞台はこう自分のシーンを作って自分でやるので、それを持ってっても、もう本当に全く見てもらえない日とかもあったりとか、したりして、でそういうのが、あとはまあ機材トラブルとかね、あったりして伝わらないっていうのもあったので、自分で目黒の天美術館でご調布にやった時は、こう議案持ってって慣れない議案を買って、もうマイクさしていろいろ試してとかってやったりしたんですけども、やっぱりね、そういうのが積み重なってきてたっていうのもあって、やっぱり極めつけは、そのなんかね、横浜のこの間の公演の時に、本番中に私涙止まらなくなって、でその時はなんで涙が止まんないんだろうと思ったけど、やっぱりもう家帰るまでも涙止まんないし、朝までずっと止まんなかった時に、あ、もうこれはやっぱり、まあ、純粋に私はこうね、向かい側にお客様見る人がいて、でこっちに演者がいるっていうスタイルの、一般的なスタイルの方が慣れた、が合ってる方なんだろうなっていうのを、もう本当その横浜の公演の時にやっぱ肌で感じたというか、そういうのがあったんで、今回はもう回遊型はこれで一つの区切りにっていうのがあったんですけども、まあね、その話をこう主催のビンさんとかにも話すんですけども、その中で宮沢りえのエピソードを話したんですよね。宮沢りえがトーク番組出た時に、舞台の素明かりのところで、やるけども、私靴履いてはできませんっていう、もうとてもじゃないけどそれなとかっていう話をしたっていうのがあったので、その気持ちはすごいわかるなと、もう古い人間なんでね、私もタイプなのでわかるっていうのを説明したのがあったから、まあ、ラブリーという選曲に今回至ったっていうのも一つあるんですけどね。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢は初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
佐藤昭弘の
アンチエイジ徳積の
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ、たち
お疲れさんで、ジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
ということで、やっぱり足りなかったので、ブログにまた書きます。でもね、回遊型の公演は犬島 もってして私は一つの区切りとしたところはあるんですけども、もちろんその回遊型じゃない形式のもの、一般的なあの、まあ、劇場形式というかそういったものでお声がかかればもちろんあの喜んで出演はさせていただくつもりなので、また今後会う機会がありましたらと思っております。まあ、なんて言ったってね、もうこんな素敵なデイズを過ごさせていただいて、もうラブリーウェイを歩んできたし、まあアンチボディーズコレクティブ、まあベイビー Q 時代から私は長くお付き合いさせていただいてるし、あの本当にあのラブリーな人たちなので、私にとってはこれからもあのまたまちょくちょく何か機会があったらお声がかかればもちろん出演はさせていただきたいと思っております。全然分かんなかったですよね、あ本当にラブリーのあの話からこの話につながるのかっていうのが伝わらなかったと思うんですけども、まあ追ってブログでもお話できたらなと思っております。ではあのまあ告知いきましょうか。あのもうちょっと私年内はこれで一旦落ち着く感じになるので、とりあえずはあの川村さんのソロが初期型のね、11月に、一人じゃ何もできませんというタイトルでありますので、それは見に行きます。あとはまあワークショップはおいおいまたずっと言ってますね、おいおいちょっと、場所見つけてできたらと思っております。それではもしのフォックスミュージック、今月はこの辺で、来月のまた第4土曜日にお会いいたしましょう。この放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。